はい、それ皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。いろいろな行事の続く日曜日を重ねてきましたが、今日は久しぶりに特別な名前の付けられていない、まあ、普通の礼拝を迎えることが許されました。慌ただしい思いでいろいろな準備をするというよりも、いつもの平常な心で礼拝に備えてくることができた、そのような思いを持ってくださっている方もあるかもしれません。しかしこの日を私はいろいろな思いで備えてきたことでもございます。教会の習慣によっては10月の最後の日曜日は宗教改革記念の礼拝というような形で特別な記念の礼拝をするところも少なくないわけです。私たちの教会では毎年そのようなことを覚えるというふうにはなっていないかもしれませんけれども、500年前にマルティン・ルターの始めた改革を一つの大きな拠り所とする教会は、宗教改革記念日、その礼拝、記念礼拝ということを大切に過ごします。10月の最後の日曜日をそのような時として当てる教会は、ですから私たちの教団の中にも少なくないと思います。けれども現代の教会ではその宗教改革記念ということもむしろエキュメニカルな意味、教派を超えたかつて争いをした教会の仲間と和解をすることを目指していく、そのような時として位置づけられているのが宗教改革記念日だと言ってよいでしょう。そのような10月の礼拝を迎えるに まさにふさわしいように、私たちはこの一月、ドイツからおいでのご夫妻をこの礼拝にお迎えして共に礼拝を守ってきたのです。一生懸命私も準備をする中で、できるだけドイツの賛美歌をと選んできました。なかなかうまくいかないのですけれども、今日は3曲ドイツの賛美歌、この後もマルティン・ルターの作詞作曲したドイツの賛美歌をご一緒に歌います。このような交わりを与えられていること、それはただ国を越えてということだけではありません。ご夫妻のうちのご主人マンフレッドさんは実はカトリックの信者さん、何のこだわりもなく私たちの教会に毎年のように加わってくださって、賛美と祈りを一緒にしてくださっているわけです。巷で災害の続いた9月10月でありましたから、今年は話題になりませんでしたけれども、10月には各地で日本でもドイツ祭りといって、まあ、ビールをたらふく飲むイベントですけれども、ドイツの人たちに習ってそういうイベントをする教会があるところがあります。教会ではさすがに、ビールを浴びるほど飲むというわけにはいかないと思いますけれども、教会風のドイツ祭りを1ヶ月私たちはご一緒に過ごさせていただいたと言ってもよいかもしれません。さて今日は私たちは一つの区切り目を迎えて、聖書の第1ページから朗読を聞いたのです。第1ページ、そこに記されている最初の御言葉が朗読されました。私たちの教団の聖書日課に従って主日礼拝の聖書朗読を私たち聞いておりますが、この聖書の第1ページが開かれて朗読されるように定められているのは2年に一度ほどのことです。2年に一度はこの御言葉を聞くようにと聖書日課が定めておるのであります。けれども私は 本当はもっと頻繁にこの聖書の第一ページを開いて御言葉の朗読を聞くべきだと、そのように思ってもおります。私の個人的な意見で言うならば、それは1年に1回でも足りないぐらいです。本当であれば、私たちはこの聖書の第1ページ最初の御言葉を週に一度、毎週日曜日の初めに聞くべきなのではないか、私はそのようにさえ思っています。初めにと聖書は私たちに語りかけます。原文でも初めにという言葉が初めにあります。初めに聖書はおとぎ話を始めるように昔々と語り始めるのではありません。あるいは歴史書のように紀元前何世紀というように語るのでもありませんし、科学書のように何億年前そのように語り始めるのでもありません。聖書はこれを開いた私たちに初めにと語り始めます。先週の火曜日、5月に皇位を継承されたという天皇陛下が即位礼正殿の辞というのでしょうか、そこでどのような言葉を発せられるのかということが多くの人の注目を集めていました。私も野じ馬のようにしてテレビをつけて見ておりましたけれども、そこに参列した人々のみならずであります、テレビ中継を通して多くの人が発せられる言葉の一言を一言一句を聞き逃すまいと耳を凝らしていたようです。他の番組はやっていないのかとチャンネルを変えてみても、どのテレビ局もただ一つのことにカメラを向けていました。そこでどのような言葉が発せられるか、この国のすべてのものがそこに関心を集めるようにとこぞってなされているかのようでありました。ご覧になられた方もいらっしゃることでしょう。そのような作為的なことをしなくても、人々の前に立つだけでごく自然に自分に目を向けさせてしまうという力のある人も世の中には実際にはいるようであります。あらかじめこの人がしゃべると演者として予定されていても、そうでなくてもその人がすっと立ち上がると皆が顔を向けて、その語り始める言葉を今か今かと待ち構える。その最初に何を口にし、どんな言葉を発するのか、聞くすべてのものの注意を引きつけてしまう、そういう力のある人です。とても羨ましいと思います。今日私たちはそのような一人の人を思い描くように導かれます。そのような一人の人が私たちの前で語り始めるのです。はじめにと、それはおとぎ話のはじめにではありません。歴史書のはじめにでもありません。科学書のはじめにでもありません。私たちの前で語り始めようと立ち上がっていらっしゃる方の発せられる始めになのです。そう、この短い言葉はまず初めにお話ししたいことがある、そう語り手が私たちの前に立ち上がって口を開かれた言葉です。 重い意味のある始めにであります。それは大急ぎで先の言葉を継いでよいような始めにではありません。始めにの後に私たちの聖書では点がつけられています。当点、始めに、あとを慌てて朗読しないようにと注意を促しているのでしょう。今日はどうだったでしょうか。この点は小さな点ではありません。大きな大きな点なのです。残念ながら去年の12月に出版された新しい翻訳ではこの点がなくなってしまいました。はじめに神は天地を創造された、こんな感じで翻訳される。しかし私たちの今日与えられている聖書はそうではありません。はじめにそこで止まっているのです。聞く者の準備ができるまでこの聖書は二の句を継がないのです。しかし私たちの聞く準備ができたならば聖書は次の句を告げるでしょう。何よりもまず最初に聞くべきこと、聞いてほしいことを私たちの耳に、いえ私たちの心の内に投げ込んできてくれるでしょう。神は天地を創造された。この一句を告げるために聖書は、はじめにと私たちの聞く準備が整うのを待たれているのです。天地は、この世界は、作られたこの世界は神がお作りになられた。この聖書がまず初めに私たちのうちに撫で込んでくる一句を、口頭無形なたわごととしか見なさない人々が残念ながらあります。いわく科学的ではない、ただの神話だと。しかしここで語られ、また問われているのは科学的な真理なのでしょうか、あるいは歴史年表的な事実なのでしょうか。そうではないでしょう。それは私たちの生活の現実に対して与えられる最初で最後の、そして真実の希望なのではないでしょうか。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。これが私たちの生活の現実です。混沌とした現実、暗闇の現実を私たちは知っている。ただ私たちはできればそれを見ないで済ませようとしてきました。見ないで済ませるためにきれいな覆いで隠そうとしたり、あるいはただ単に背を向けてだんまりを決め込むということをしたり、そのようにしてこの混沌の現実、暗闇の現実をなかったことにしようとしてきたかもしれません。そう、私たちは誰でもできれば人様に知られたくない、触れてほしくない黒歴史とでもいうようなものがあるものです。それは決して過去のことではなく、今の生活の中で現在進行形の現実としてあり続けるものです。もちろん日曜日にこのように他の楽しみや片付けなければならない仕事を置いて教会へと馳せ散じられた皆さんは、そのような混沌の現実、暗闇の現実に対して他の人々よりも真摯に向き合われていらっしゃることだと思います。それは自分のこととしてだけではなく、家族のこと、知人のこと、 あるいはこの社会のこと、世界のこととして、その現実、混沌と暗闇に押しつぶされそうになっている現実に対してどうにかしなければいけない、どうにかしたい、そう切に願われていらっしゃることでしょう。聖書にその答えを一つでも見つけて、辻の一瞬の間どうにかしてあの混沌と暗闇の現実生活に対処したいと、事態を好転させたいと、そう心を砕かれながら礼拝に加わられている方もいらっしゃることでしょう。そして私たちはここに集い、祈りを共にする者たちが多かれ少なかれそのような思いを抱いている仲間であることを知っています。けれどもここに集められてきた時、私たちがまず聞かなければいけないのは、そのようなお互いの悩み、悲しみ、苦しみではありません。まず聞くべきこと、それは神は天地を創造された、この言葉であります。混沌とした現実の生活を前にして、私たちはまずそのことを思い起こすのです。神がこの天と地の一切をお作りになられて立て上げられるのです。どのようにしてか、混沌の現実に秩序を与えて、暗闇の現実に光をもたらされてであります。光あれ第一の日、つまり週の初めの日です。日曜日です。その日に私たちが教会へと集められ、神様の御前に立つようにされているのは、この神様の御言葉をまず聞くべきだからです。私たち自身の中からは生み出すことも発することもできないような光を、暗闇の中に照らし出し、すべてを明らかにしてくださる、それが天地を作られる神だとまず聞くのです。私たちは確かに努力なしに神様にすがっているわけではありません。混沌とした生活をどうにかしようと願いながら日々悪戦苦闘しているのです。けれどもその私たちのなしていることの姿はどのようなものか、明かりも灯されない真っ暗な部屋の中で闇雲に手を動かしていただけだったかもしれません。光が必要なのです。暗闇を照らし出す光が必要です。真の光が、混沌とした現実をまずはっきりと見ることができるようにする光です。その光がなければ私たちの手の技はただ混沌を増し加えるばかりになってしまうでありましょう。しかし神様は今日第一の日にお告げになられます。あなたたちの生活の中に光あれ。聖書はこのようにして私たちに語るのです。神の天と地をお作りくださる御業は、第一の日にこのように始まって第六の日まで続けられ、第七の日に完成させられると。一週間、七日の旅路を私たちはそれぞれに歩み重ねて、ここに再び集って参りました。集められて参りました。7日の旅路が六のない安逸なものであったというものはここにはいないでしょう。それぞれに何らかのロークがあり、安逸を貪るわけにはいかない現実に向き合ってきたのです。もちろんその旅路がどれほど困難なものであっても守られてきた、導かれてきたと信じて再びここに戻ってきたのであります。 けれどもあえて皆さんに申します。週の初めの第一の日に教会へとこのように戻ってこられた、帰ってこられた皆さんが、ここでただ一服の清涼剤を飲んで、カンフル剤を処方してもらって、どうにか明日からの一週間の旅路を歩み始めるというだけだとしたら、皆さんは一週ごとに疲れ果ててしまうだけの無限ループに飲み込まれてしまうでしょう。日曜日にどうにかして得た元気が水曜日頃までは続くけれども、金曜日にはもう疲れ果ててしまう。土曜日には何か栄養ドリンクをと求めなければならなくなって、必死の思いで日曜日教会に来る。それは果たして健康で健全な生活と言えるのでしょうか。聖書は私たちに語るのです。第一の日に光あれと告げられ、光のある世界を作りになられた神様が、それで天地創造の御業を終えられたのではありません。第二の日には神様は、第一の人は別の新たな創造の御業をなさるのです。第三の日には第一の人も第二の人も異なる、また新たな創造の御業をなさる。第四の日には、第五の日には、その日には神様はそれぞれに日々新たに、前の人は異なる新しい御業、私たちの生きるこの世界の中で、混沌で暗闇であるこの世界のありとあらゆるところで、新たにお始めくださる創造の御業を、つりつりと神様はお始めくださるというのです。そして第六の日、私たちをご自身に似せたもの、神の形にされたものとしてくださるとおっしゃる。第六の日、それは金曜日です。皆さん、金曜日に疲れ果てていてはこのようにはならないでありましょう。疲れ果ててすべてをなり打って休息へと向かう第六の日はそのような日ではありません。第六の日、金曜日、私たちは神に似たものとしてその日立つのです。日々休むことなく、この混沌と暗闇の世界を光ある秩序ある世界へと作り上げようと働きくださっている神様のその御業を知る者として、6日目に、金曜日にも立つのです。いえ、6日の日だけではありません。第6の日に、神に似た者として神様の前に立つようになるまでに、私たちは第2の日にも、第3の日にも、第4の日にも、第5の日にも、神様が日々新たな創造の御業をなしてくださっていること、この世界を混沌から秩序へと、暗闇から光へと、新たな御業をもって作り上げようとしてくださっていることを新たに覚え続けるの。そのようなものとして第六の日を迎えたとき、私たちは第七の日に、神と共に創造の御業が完成される日の来ることを希望を持って信じるものとされるのではないでしょうか。もちろんなお現実、私たちの生きる現実の世界は混沌であります、暗闇であります。そうだとしてもです、私たちは再び次の第一の日を迎える、はじめにと語り始めてくださるところに帰り、この世界に日々働きかけ、混沌から秩序へと、暗闇から光へと、創造の御業を続けてくださる方のもとに派生参じるのです。 神様は今日も明日も世界を新たにするためにお働きくださっている。見よ、それは極めてよかった。私たちも神に似せられたものとして日々そのように証しし続けるのです。神がなさったこと、神がお始めくださった御業はすべて極めてよかった。そのような一瞬の歩みを私たちは再び重ねる時を迎えました。祈りましょう。天の父よ、私どもを御前へとお集めくださり、御言葉の前に立たせてくださいました。御言葉を聞くことの遅い私ども、その御声を深くお届けくださいます。御声を忘れることの早い私ども、繰り返しその御声をお届けくださいます。主よ、どうぞ私ども一人一人が御声の響きのうちに一日一日を重ねるものとならせてください。この日だけでなく、日々の私どもの生きる現実の生活の中で主が御業を行ってくださることに目を向け、証しするものとならせていただけますように。6日の日には見舞いにあって見姿に似たものとして共にその御業を喜び祝うものとならせていただけますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。